新型コロナウイルス感染症関連情報コーナー、新型コロナウイルス感染症対策担当でいらっしゃいます中村さんにお話を伺っていきます。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
3月21日に神奈川県も対象地域として緊急事態宣言が解除された中で、新型コロナウイルス感染症についてお話を伺っていきます。今日は厚生労働省のホームページに掲載されている内容から伺っていきます。さあ、まず感染リスクを下げながら飲食を楽しむにはどうしたらいいのでしょうか。そういったところから中村さん教えてください。
飲食の際には少人数短時間で、なるべく普段一緒にいる人と、お酒を飲むのであれば深酒、はしご酒などは控え、適度な酒量でお願いします。またその他にも、取り箸は使い回さず最初に取り分けること、席の配置は正面や真横はなるべく避け、斜め向かいに座ること、食べる時だけマスクを外し、会話の時はマスクを着用すること、換気が適切にされているなどの工夫をしているお店で飲食すること、体調が悪い時は参加しないこと、以上のことに気をつけていただきながら、感染リスクを下げ飲食を楽しんでいただきたいです。
さあ、続いては普段会わない人と会うことで感染はどう広がっていくのでしょうか。
家族など頻繁に会う人とは同じ空間で飲食するなど、普段から共通の関係性、ネットワークを形成しています。仮にその中に一人感染者がいたとしても、ネットワークの外にいる人と会わなければ、そのネットワークの中で感染の拡大は完結し、感染が他のネットワークに広がることはありません。普段会わない人はこの基本的なネットワークの外にいる人です。そのため、普段会わない人と会うと、外のネットワークから感染を受ける、または外のネットワークに感染を広める可能性があります。特に感染者が増加しているときに、多くの普段会わない人と接すると、他のネットワークへ感染が広がる可能性は高まります。最近会っていなかった友人や知人、初めて会う人との接触はできるだけ減らすことが感染の拡大を抑えます。他のネットワークには高齢者と同居したり、高齢者と接する仕事をしている人がいるかもしれません。知り合いだけでなく、知り合いの知り合いにまで広がることを考慮して、普段会わない人とどうしても会うときは、マスクを外す飲食などの場面により一層注意することなど、いつも以上の感染防止対策を心がけてください。
知っていただきたいと思います。さあ、そして緊急事態宣言、解除されたんですけれども、それぞれの施設で営業などをする際、具体的な対策などについて、どのようなガイドラインを参考にすればいいんでしょうか。
感染拡大防止の対策と社会経済活動の維持との両立を図るためには、それぞれの業種や施設に応じて各都道府県が公表している情報もご参照いただき、感染防止のための工夫をしていただく必要があります。各業種における対策については、レストランなどの飲食店、百貨店や商店街、各種商店、映画館、劇場、博物館や美術館などの文化施設、公共交通機関、ホテルや旅館など150を超える業界ごとに、感染拡大予防ガイドラインが策定されています。それぞれの業種の実態に合わせて、例えば接触感染のリスクが高いと思われる物品・場所の特定、消毒や換気の頻度・方法の明示、整列や座席配置の際の工夫などの具体的な取り組みについてまとめられていますので、ご参照ください。各施設における対策としては、3つの密の回避や衛生・換気対策は当然のこととして、例えば利用者を分散させることが共通要素の一つとなります。椅子の数を間引くなど、ある座席の前後左右に別の座席がないようにすることで、利用者と利用者の間に十分な空間を確保し、位置的に分散することができます。一度に入場する人数に制限をかけることも有効です。また、利用者の滞在時間の制限によって、利用者を時間的に分散することができます。
細かくガイドラインがあるということなので、ぜひね、皆さん参考にしていただきたいと思います。さあ、そしてもし家族に新型コロナウイルスの感染が疑われるといった場合にはですね、家庭ではどんなことに注意をすればいいんでしょうか。
まず、ご本人は外出を避けてください。ご家族、同居されている方も熱を測るなど健康観察をし、 不要不急の外出を避け、特に咳や発熱などの症状があるときには、職場などには行かないようにしてください。ご家族に新型コロナウイルスの感染が疑われる場合には、同居されているご家族は以下の8点にご注意ください。1点目は部屋を分けることです。感染が疑われる方は個室とし、食事や寝るときも別室としてください。また、分けることが難しい場合は、距離を保ったり、仕切りやカーテンを設置するなどしてください。2点目は、感染が疑われる家族のお世話は、できるだけ限られた方にすることです。基礎疾患がある方や、妊婦の方などは、お世話をすることは避けてください。3点目は、マスクをつけることです。4点目は、こまめに手洗い、手指消毒をすることです。5点目は、換気をすることです。換気回数は毎時2回以上確保してください。6点目は手で触れる共有部分を消毒することです。物に付着したウイルスはしばらく生存します。ドアの取っ手やノブなどの共有部分は、勧めた市販の家庭用塩素系漂白剤で拭いた後、水拭きしてください。7点目は汚れたリネン、衣服を洗濯することです。取り扱う際は手袋とマスクをつけ、一般的な家庭用洗剤で洗濯し、完全に乾かしてください。8点目は、ゴミを密閉して捨てることです。鼻をかんだティッシュはすぐにビニール袋に入れ、室外に出すときは密閉して捨ててください。以上の点に気をつけていただき、家庭内感染が起きないようにしていただければと思います。
ポイント、注意する部分、教えていただきました。難しいことはないのでね、ぜひ皆さん頭に入れておいていただければと思います。さあ、そして新型コロナウイルスの変異、これもですね、よく耳にするようになったんですけれども、この変異について教えてください。
一般的にウイルスは流行していく中で、少しずつ変異を起こしていきます。変異することで性質の変化が起こり、感染しやすくなったりする場合があります。感染力が従来よりも強く重症化しやすい可能性がある変異株や、ワクチンが効きにくい可能性のある変異株が世界各地で報告されています。厚生労働省では、新型コロナウイルスのゲノムを解析し、変異の状態を監視しています。世界保健機関 WHO や専門家との情報交換を行い、こうした変異の分析・評価を行うとともに、国内の監視体制を強化しています。また、国内で変異株事例が確認されていますが、このような取り組みのほか、検査や積極的疫学調査を強化して、封じ込めを図ってまいります。なお、変異株であっても3密の回避、マスクの着用、手洗いなどの対策は、これまで同様に有効ですので、改めて皆様の感染予防対策へのご協力をお願いします。
さあ、それではこのラジオを聞きの皆さん、そして市民の皆さんに向けて、中村さんからおしまいにメッセージいただけますでしょうか。
3月21日をもって神奈川県における緊急事態宣言が解除されました。感染者数は減少傾向が見られますが、その傾向を確かなものとし、新規感染者を減らすためには一人一人が感染予防対策をしていく必要があります。改めて不要不急の外出は避け、マスクの着用、人との距離を確保すること、マスクなしでの会話を避けること、こまめに手洗い、消毒を行うこと、3密を避けることなどの基本的な感染防止対策をお願いします。寒暖差が大きい季節の変わり目は体調を崩しやすいので、より一層お体の健康状態に配慮して、少しでも体調が悪いと感じた場合には、ご無理をなさらないようお願いいたします。
今日はですね、厚生労働省のホームページに掲載されている内容を中心にご紹介していただきました。気になるものがあった方はぜひホームページも参考にしていただき、新しい情報も得ていただければと思います。新型コロナウイルス感染症対策担当でいらっしゃいます中村さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。